今ちょっとコリント8章の10節がこの新共同訳ではまずわからないと思います。新共同訳8章の10節ですね。でこれは10節ですね。話する前にこの10節っていうのは非常に不可解な訳にこの新共同訳だけなっています。原文も調べました。英訳、他の訳、日本語訳全部調べても新共同訳が非常に不可解な訳になっています。でこれと新共同訳と比べてもらったいと思います。まあ、英語訳も添えてあります。外国訳も皆同じですね。ですか。はい、それでは。コリント第一の手紙の8章の7節から終わり、13のところですね。今日のところでも前に続いてですね、偶像に捧げられた肉、これが神殿に捧げて、そしてそれを普通一般の市場お店にまた下ろすと、でそれで、そのお金を祭司たちが生活の糧にするという形で、たくさんの偶像の神々、これは全部どこでもですね、日本もそうだけど、本当の神様でない社神社が、神殿があったわけですね。だからそこに捧げ物をした。だからたくさんそれが普通一般のお店にも出回っていたわけです。で、それを食べることはごく当たり前だったわけですね。みんなそういう状態なんだから。だけど、そういう人たちが、このギリシャ、コリントの人たちが本当の神様を知ったときに、そういう捧げられた肉を食べたらですね、偶像に捧げたものだからそれを食べたらどう自分が偶像礼拝につながってしまう、汚れてしまうというふうに考えるわけですね。これは信仰真剣にですね、イエス様だけのことを思ったらそういう偶像の肉を捧げたものまた食べるよとどうも汚されるとですね、偶像から離れて、そしてキリスト神様を礼拝するというふうに変えられた。変えられたからこそ真剣になってですね、そういうものを今までは食べていた。何も疑いも何もなく。キリストを信じたらですね、やっぱりもう食べたら汚れると。今そういうふうに、真剣だから思いになった。だから、ここでですね、ちょっと表面読んだら、信仰の弱い人、信仰もほとんどなくて、復活も信じられ、あるいは礼拝も行ったり行かなんだり、まあ言うと遊び半分と。そういうふうな弱い人を言ってんではないわけなんですね。それは間違わないのにしていただけないわけです。ここで言ってるのは、両方とも真剣に信仰を守ろうとしてる人なんです。強いと言ってるのは、当時のギリシャの風潮の神々がいっぱいおるというふうなことを、いや、本当はそんなもんないんだと。はっきりそこでですね、まあ知ってると。けれども、その知ってるということをですね、元にして、偶像の肉を食べたら汚されるんではないかと、疑ってる人をこう見下すという人たちだったわけです。だけど、いや、それは汚れるんだと。偶像に捧げたものをですね、食べたらそれは汚れると。そういうふうに、本当に思って、キリストに、神様にだけ従おうという人たちなんです。そういう二つのタイプの人があったわけですね。両方がまた裁き合ってたわけです。ですね。偶像の肉を食べては汚れるのに。あの人たちは自由だと言ってですね、そして何でも食べたいから何でも食べてるんだろうと。自分たちはその食べたいところよりもですね、信仰の純粋さを持ってるんだと。そういうふうにですね、 いて、そういう人たちをここでいわゆる弱いと表現してるから、普通の意味の信仰が弱いというのと違うということをですね、まず知っとかないといけないんですね。で、私たちは使ってるような言葉遣いをしてないわけなんです。ですね。両方ともそういう真剣な問題なんです。だから真剣な頃こそそういう対立が生じていた。復活も信じないぞと。例えばこういう日曜日でもですね、暇な時だけちょっとこうかと。別にこの十字架もはっきりわからないと、なんとなく行こうかと。そういうのは別に信仰が弱い。伝道いうことももちろん考えたこともないと。まあそういう状態だと、これは信仰本当のわずかだから弱いという。まあそういう意味で現代では使っているわけですが、それとは全く違うわけですね。まあそのことを覚えてですね、ここのところを読む必要があるわけです。ここでですね、そういうふうに、こういう聖書もいろんなものも書いたこともないわけなので、ある人がこうだと、別の人はこうだと、その信仰のしっかりしたと。だから両方に揺れ動くということがあったわけですね。で、信仰に強いとされる、ピシャッと切ってしまえる人たちは自分たちそういう特別な知識を持ってるんだと。いうふうに心の中ではそういう高ぶりを持ってたということなんです。そこでまあこういうふうに、そして私たちを神のもとに導くのは何を食べるか食べないかという問題でないと。で、あなた方のそういう強いと思っている人の自由が弱い、要するに厳しくきちんとですね、偶像肉を食べたら怪我されると思っている人たちをですね、まあ、いつもこの食事の席におるわけですね。そしたら一歩強いとも人は食べると、みんな集まってた片方の人たちはですね、あれのことを食べたら汚れるのにと思う。だけどあの人も食べとんだから、まあお腹も空いてて、まあ食べてしまおうかと思うわけですね。みんな食べてるのにそれだけ置いとくってのはなかなか難しいわけです。一緒に食べてると。食べたもののどうも汚れるんじゃないかと。そういう気持ちでおったらですね、その人の心っていうものはだんだんと本当の信仰っていうのが揺らいでくるというわけです。それをここでその人がですね、誘われて、食べてる人に誘われて、まあ、力づけられて食べようと思うけど、心の中では動揺してると。そういう状態をこの実節言ってるわけです。その人は弱いのに、その良心が強められてると書いてないわけです。これどうしてこんな訳にしたのか、原文を照らしてもこういうふうになっていないわけなので、こちらの方のようになっています。ギリシャ語の原文でも。まあ、力を得てとか、教育されてとかいう言い方になっていますね。こちらの日本語訳見たら分かる。英語訳もそうです。Encouraged to eat food。肉を平気で食べる人を見たら、食べたら気があるんじゃないかと思っても、なんとなくですね、まあ、力づけたっていうか、まあ、食べてもいいだろうと思うんだけど、どうも疑いながら。で、食べた後も、どうも自分は間違ったことしたんじゃないかと。そういうことなんです。下の訳もですね、Emboldened と、bold って大胆ということですね。大胆になって食べてしまうと。その時だけ。あとでまあ、そういうふうに余計にクラブ出して、自分はいけないことしたんじゃないかと思い続けるということなんですね。まあそういうことですので、ここのところはですね、良心が強められてですね、そうして、食べるようなことは、日本文としてもおかしいわけですよね。良心が強められたら食べないということになるのに、この訳はこういうふうに原文ではなっていないということをですね、思っていただいたらいいと思います。実節、まあ、こんなところがあるからですね、はっきり元の原文がどうなってるかっていうのがわからないと、いや、どっちがどうなんだろうかと思って困ってしまうということがあるわけです。まあ、聖書の場合、一字一句は非常に大事なことがありますので、こういうことなんですね。で、この教育されてとか力づけられてっていうのはですね、前にも言った追い子止めようという、そういうふうに作り上げられてという意味です。追い子止めよう、作り上げるということなんですね。他の人が食べてるのを見てですね、いや自分も食べてもまあ構わんだろうと、こういうふうに作り上げられて食べてしまうと、まあ、そういうことなんですね。そんなことになってしまうと。 そしたら11節、あなたのそういう知識、食べても汚れないというふうな、その誇り的な知識によって弱い人が滅びるとまで言ってるのはですね、心の中でいつもグラグラして汚れとんじゃないだろうかと、そんなふうに思ったらその人のしっかりした信仰までが失われてしまうというわけです。信仰ってのは、はっきりした土台に立つことですけど、その土台がいつもグラグラしているというように、ぐらつかせられて、それで結局信仰が曖昧になって滅んでしまうところまで行くだろうというわけです。まあ、それぐらいですね、この問題は重要な問題。今日の日本では全くこれがないから、どうもこういうところ読んでもピンとこないし、偶像のお宮に捧げるいうこともないからだから、こういうところは全く今読んでもですね、どうも面白くない、わからないということになるわけです。で、ここのところは大きな問題であったのはですね、ローマ書の14章、さっきもちょっと触れられたんですけれども、ちょっと全く同じ、ローマの方でも問題だった、ローマでも。14、ローマの14章のところにもですね、14章全体がそういうことなんですね。ですか？ローマ書の14章全体が実は今日のような問題を同じように扱っているということなんです。これだけ大きなスペースを取ってまでしてこの問題を書いてあるっていうことはちょっと意外に思わされるぐらいですね。コリントでもローマでもということです。ギリシャ、ローマ世界ではこの問題がいつも非常に大きな問題、難しい問題としてあったということが、こういうふうに並べてみたらわかるんですね。14節、信仰の弱い人を受け入れなさいと、批判してはいけないと。ここで弱いっていうのは今言ったようなこと違うんですよね。信仰がほとんどなくて、ほとんど信じてもない、いい加減だというのとは違うわけなんです。弱い人、要するにこの偶像の肉がいっぱいあるから、それを肉を食べたら間違って食べてしまうと。いくらこれは選別ができない、今の放射線のどのようなと似てるわけです。放射線がないと思ったら、どっからそういうに流れ込ん、どっからそういうに汚れたものが入ってるかわからないとかいうふうなことと似てるわけですが、野菜だけを、肉を食べたら偶像に捧げたものを混じってるかもわからんから、もう野菜だけ、野菜といってもいろいろな穀物類も、かぼちゃみたいなのも入ってるわけですから、それなりにでんぷん質、あれタンパク質もあるからいけるわけですね。大豆、豆製品でも。でここでも、食べる人は食べない人を軽蔑してはならない人、食べる、食べない人、これは汚れると思って、野菜的なものだけ食べる人は食べる人を裁いてはいけない。要するにここでも互いに裁き合ってると。信仰の純粋さを守ろうとするあまりに裁き合ってるということなんですね。そういう真剣な問題を言っているわけなんです。それで、ずっとそのように、6節にも書いてあるように、食べる人は主のために食べる、主をもって神に感謝して、食べない人も主のために純粋さを守るために食べないと。両方ともですね、食べない人も食べる人も主に感謝して主のために食べるという、まあ、それぐらい熱心な人たちの話なんですね。そしてずっとここも有名な表現になっているわけで、8節、生きる時も主のため、死ぬのも主のものだと。生きるため、生きに死ぬとしても主のために死ぬ。主のために死ぬっていうのは、これもちょっと分かりにくいような表現ですけども、主を信じて本当に死んでいく、殺される人もおるわけですね。主のために生きるエネルギーを使い果たして死ぬと。で、なぜ裁くのか、侮るのか、実説で書いてあります。それから13節をまた書いてあります。互いに裁き合わないように。要するに、この食物の問題をもとにしてですね、人間の非常に奥深いところにある、自分は大丈夫にいけるんだと。あの人はああいうことしてる。というふうに、何か人間の奥底にはですね、互いに人を裁いてしまう。要するに、裁くって見下す。ダメだ。思ってしまうというところがとっても根深くあるという、その根本問題をここで言ってるわけなんですね。本人もあんまり気づかないけれども、神様から見たらですね、本当に高ぶってる、 から付き合いないようにちょっとつまずかないものを置こうと。そうして今度は15節で、そこから実はこれは愛の問題だというふうに言ってるんですね。だからこういうふうに繰り返すかと。単に食物の問題、偶像に捧げたということじゃなくて、要するに愛の問題なんだと言おうとしてるんですね。15節。兄弟たちがまだ信仰の素に潔癖であろうとする人が心を痛めても平気だというようなことは、これは主の愛を持っていないと。自分の方が知識的に信仰的に上なんだと思うような高ぶりがあって、そこには愛がないと。それではですね、壊れていくんだって言ってるわけですね。で、この17節だけこういう前後から切り離されてよく引用される。神の国は何を食べたら汚れるか汚れないかと、そういうふうなことを大きな問題にして裁き合うことではないという意味なんです。飲み食いで互いに汚れてる汚れて批判し合うことではなくって、聖なる霊、ここでも聖霊様が与えると、義と平和と喜び、この正しさっていうことも、自分が正しい、これこれをして正しいと思うことではなくて、聖なる霊によって与えられる、清められている。普通正義っていうと、あの人は正しい人だっていうと、その人が正しいことを考えてしているように見えますよ。そんなことはできないんですね。聖霊が働かなかったら、どうしても正しいことをしているように思っている人は、やっぱりしてない人を見下すということも必ず伴ってしまうというわけです。聖霊様によって導かれた時だけ、そういう見下したりしない正しさができるということなんですね。平和、喜びもまたこの聖霊によって与える。自分の考えや努力や知的なことや判断力の優秀さではないということです。で、ここでもですね、だからここでも互いに、いつも聖書の世界では自分だけできると、あの人はできないというふうなことじゃなくて、互いにできない人がおるんだったら、その人を非難したり見下すのではなくって、その人が作り上げられる向上って、ここにもですね、追い求めっていうのが出てくるわけです。このことはパウロのいつも心の中にあったようですね。これは名詞形です。これをですね、ここでは工場と訳してるんですけど、工場では作るという意味がなくなるわけですね。本来はこれは家という意味です。オイコスは家を、だから作る、建てるという意味なんです。オイコス、このオイコドメっていうのは、だから作り上げると訳されるわけです。ですね、家を建て上げる。このオイコスということは全然関係がないかと思うかもしれませんが、これの派生した英語はほとんど日本人にも誰でも知ってるぐらい非常に重要な言葉になってるんですね。エコノミーとかエコノミック、エコっていうことはみんな知ってますよね。あるいはエコロジーとかいうのもあるんですけど、このエコノミック、これは経済と訳されますよね。エコノミックアニマル、経済的動物だ。要するに物の売り買い、お金の流通だけを一番と思っている動物みたいなのでずっと昔非難されたことがあって、日本は知的なスピリチュアルアニマルじゃなくて、エコノミックなアニマルだとか言うて批判されたことが経済政治のずっと前にですね。そのエコノミカル、経済的、エコのためにエコノミック。で、これはオイコスから来てるんですね。家のいろんな費用、お金、そういったことをすることは経済という意味にはなっていったわけです。オイコスから来てるわけです。そういうふうに非常に身近な言葉にもつながるんですけど、聖書でも大事なオイコドメを、家を作る、建て上げるということです。だからお互いが潰し合うんではなくて、立て上げるようにことだけを考えていたりしたりしようというのが、このパウロのそれを促した聖霊様のご意志だったわけです。 よく私たちも考えてますと、自分たちがしてること言ってることは自分を立てようとするのか、相手を作り上げようとするか、大きく分かれるわけです。自分を何か言ったりしたり、自分はどっか上なんだぞっていうふうなことをしよったら、必ず自分も壊れ、相手も壊すわけですね。だけど、ほっといたら必ずそうなるわけです。この学問があろうとなかろうと、無学であろうと、貧しくても豊かでも関係なく、非常に奥深いところになる。何か人間が言ったりしたりすることはですね、本当に気をつけてなければ、自分を密かに立てようと。本当に深く染み込んでるんですね。それではダメだと言ってるわけです。そうではなくて、互いに接している相手の人が少しでも立ち上げられるようにと、神様に向かって。そのことだけを考えていくのが本当の道だと。聖書はいつも私たちの自然のままではとてもできない本当の道をはっきりとこう示して、そこに神様の導きと聖霊様の助けで行くようにと、示しておるということですね。平和や疑いを立て上げるために。で、今日のところも全く同じです。だから、表面的には偶像の肉とか全くこの面白くもないようなことなんだけど、実はその根本にある問題は、私たちの毎日の生活で、どこに寄っても、家でも職場でも道路歩いても電車に乗っても、ほとんどの人車で来てる人が多いから、あんまりあれですけど、大都会だったら、すし詰まりいつもおるわけです。その時にも、例えば、いっぱいいる沈めの人に、こんな人も、もう悪い嫌なやつだじゃな、とか、裁きながら、この人なんや、この人は、とか、そういう気持ちは、なんか、けなす気持ちですね。でも、こういう満員電車の人たちの中にも、神様が望んで、少しでもみんなが良くなるように、という気持ちで、祈りの気持ちでみんなを見たら、それも立て上げることになるというわけです。そういうふうに、どこによってもですね、その人が精霊に促されるならばですね、どこによっても誰かを立て上げようと、聖霊に促されて祈りであればそういうふう気持ちになるというわけですね。それで元のところに帰ると、実は今日のところもそういう問題なんですね。だから今日は途中から切ってるけど、8章の最初に書いてあった8章の1節のずっとそのつながりなんです。終わりまで8章の1節、知識は人を高ぶらせるが、神様からの愛は、そういう、ここで追いこどめようという言葉ですね。同じ言葉が使われているわけです。8章のこの一節。ここは前言ったように動詞なんです。追いこどめようと。愛は立て上げる。ここでははっきり作り上げると。書いてありますね。追い越す、家を建て上げるということです。そういうふうに非常にはっきりとした分かれ目になるわけなんですね。ある人を壊そうとするか、あるいは自分を建てようとすることは、さっき言ったように壊すことですよね。少しでも相手、周りの人含めて少しでも建て上げようとするか、神様の力を注がれて、だから自分が立て上げるんじゃないですね。神様の力が望んだら立て上げられ、作り上げられるんだから、その神様の力が望むようにという祈りになるというわけですね。それが御国を来たらせたまえという祈りでもある。御国、神様のご支配、力、そこはその人たち、あるいはその社会、その組織に御国を来たらせてくださいという、それは立て上げようとする祈りなわけ。はい、そういうふうに、表面的なことで、こういうところは昔の話だと思って、関係ないこと書いてあるなというふうに思ってはいけないので、いつも聖書っていうのは一見ですね、どうも関係ないと思うところでも、実はその奥にはですね、ずっと一番大事なことがいつも記されているという、そういう本当に不思議な驚くべき書物でもあるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。